説教たった一人で鈴木光牧師です。
はい、皆さんおはようございます。マタイの福音書を一緒に読んできましたけれども、今日からいよいよ、いわゆる受難ですね、苦難、苦しみを受けるというところに入ってきます。具体的には今日の箇所は、ゲツセマネの祈りというふうによく呼ばれているところですね。ちょっと状況を見てみるために一番最初の36節一緒に読んで、そこを確認してスタートしていきたいと思います。じゃあ開いている方で結構ですので、一緒に今日の、マタイ26章の36節読んでみたいと思います。よろしいですかね。いきます。せーの。それからイエスは弟子たちと一緒にゲツセマネというところに来て、私が向こうへ行って祈っている間、ここに座っていなさいと言われた。はい、こういうふうに書いてあります。まずですね、ゲツセマネということですね。この場所のことをちょっと一緒に見てみたいと思います。そもそもこのゲツセマネっていう場所の名前なんですけれども、意味がある言葉なんですよね。でどういうことかっていうと、直訳をすれば油絞り場というふうになります。精油工場ということですよね。オリーブを絞って油を抽出する、その作業をする場所だったということです。でちなみに私、新婚旅行でイスラエルに行ったんですけれども、行ってきました。このゲツセマネの園と言われている場所ですよね。その場所のところも行ってきました。でおそらく、当時とは全然違う風景なんじゃないかなと思いますけれども、すごく閑静な、静かでね、落ち着いた場所だったです。でちょんちょんちょんちょんってこうオリーブの木が植わっていて、なんとなく雰囲気はこうなのかなって、それぐらいのことはね、感じることができました。でその場所でおそらく当時は、その油を取るための石臼とかがあってですね、それをゴリゴリゴリゴリゴリってやって油を絞り出す、そういうところだったんじゃないかなというふうに思います。でちなみにルカの福音書を見てみますと、この場所がイエス様にとっていつもの場所だったということも書いてあるわけですね。ですからエルサレムとかこの周辺にイエス様が来ると、大体、お祈りしたりね、静まる場所はここってイエス様のいつもの場所っていうふうに決めていたところだったと思います。精油するね、ところもあるけれども、結構広い場所なので、ちょっとね、人から離れて静まれるような、そういう、公共の場所でもあったのかなって、そういうことが、思います。でしかしですね、今日の箇所をちょっと考えてみますと、改めてそのゲツセマネだっていうこと、そのことと深いつながりがあるんだなということを感じさせられるんですね。である先生は、この準備にあたっていろいろ本を読んでみますと、この油絞りということとイエス様のここでの姿ということが重ね合わされて見えてくるなということを書いてあったんですね。で、そう言われてみると確かにそうだな、油絞りということとイエス様のここでの姿、すごく重なってくるところがあるんですね。それを最初に見ていきたいと思います。では37節からちょっと長いですが39節まで一気に一緒に読んでみたいと思います。37から39一緒に見てみましょう。いいですかね。いきます。せーの。ペトロおよびゼベダイの子2人を伴われたが、その時悲しみもだえ始められた。そして彼らに言われた。私は死ぬばかりに悲しい。ここを離れず私と共に目を覚ましていなさい。少し進んでいってうつ伏せになり祈って言われた。父よ、できることならこの杯を私から過ぎ去らせてください。しかし私の願い通りではなく御心のままに。はい、こう書いてあります。ここを見てみると、オリーブが絞られて油が出されていくように、言ってみればですね、絞られていくイエス様の姿というのが書かれていると思うんですね。絞られていくイエス様の姿です。最初読んだ37節のところでは、弟子たちね、3人を連れて行って、そこで悲しみもだえ始めたというふうに言っていますね。さらに、次の節では弟子たちに、私は死ぬばかりに悲しいってこういうふうに言うんですよね。死ぬばかりに悲しいってよっぽどですよね。死ぬほど悲しいって言うんですから、別になんか感傷的に言ってるんじゃなくて、本当に死ぬほど悲しい、そういうふうであったんだと思います。そしてさらにはその後少し進んでいって アクションはね、どんな姿勢になったですか。うつ伏せになって祈り始めた。うつ伏せって言ったらうつ伏せですよ。あのうつ伏せです。なかなかその体勢にはならないですよね。もう本当にぺしゃんこになっているような、まあ、そういうねイエス様の姿だと思います。悲しみもだえ始めて、あ死ぬばかりに悲しいって言って、そしてうつ伏せになってべちゃって潰されていくような、そんなイエス様の姿。だんだんだんだん潰され潰されて、最後ぺしゃんこになっていくような、そういうイエス様の姿がここによく見えると思うんです。ルカによる福音書の方だと、血のような汗が滴ったってこの祈りの場面のところで書いてありますね。もう本当に絞られていくような、絞られ潰されぐしゃぐしゃにされていくような、そういうイエス様の姿がここにあるわけです。何がそんなにつらかったんでしょうかね。どういうのがその悲しさっていうかね、そういうところにあったんでしょうか。私どんな感じなのかなと思ったんですよ、その油絞りっていうのが。で、YouTube で調べてみたんです。でそうすると今何でもね YouTube 出てきて本当に親切だなと思うんですけれども、まあ、どこかの女の人がですね、家で油を絞ってみましたっつって、オリーブを絞るやつが出てきたんです。で面白いなと思って、まあ、最初にこう剥がしますって言って、身とねところこう皮を剥がしていって、でこう他のものを捨てていくんですよね。でその後でさらにその油出てくるやつのところをこうやってネットみたいなやつ入れて、でそれをギューって絞っていって、で、まあ、出していくって、まあ、その作業をやってるんです、まあ、結構時間かかるし、あこういうふうにやるんだなと思うんですけれども、で最後のが印象的なんですよね。もうギューって絞り取られて、もう本当何も残ってない、カラッカラのカスみたいなやつあって、これが残りカスですって言って、まあ、それ捨てられるわけです。もうそれは捨てますよね。でも本当に引き剥がされてベリベリベリってなって、そして残るやつ全部絞り取られて、まあ、残りカスになったらあとは捨てられるって、まあ、それがオリーブの運命であるわけですね。イエス様はここで死ぬほど苦しんでいてぺしゃんこになっていますけれども、何がそんなにつらかったのって、それはもうありとあらゆるもの引き剥がされていって、最後残りカスになって捨てられるって、その姿だと思うんですよね。つまりそれと同じようにイエス様はここで、まあ、あるいはここからどんどんどんどん全ての関係性を引き剥がされていくっていうことだと思います。そしてすりつぶされていく、まあ、その姿がここによく表れていると思うんですね。まず第一にイエス様は弟子たちと引き離されていきます。まあ、その姿は今読んだところでよく表れていると思います。最初のところ36節のところでは、弟子たちと一緒にここに来たって書いてあるんですよね。この前はね、最後の晩餐一緒に食事をしています。他の福音書だと弟子たちを愛して愛し抜かれたって、本当に愛する弟子たちの姿そこにあるわけですよ。で彼らと一緒にこの場所来た、まあ、イスカリオテのユダはもうすでに裏切っていなくなっていた。でさらにここまで来て、そこからさらにですね、ペトロと、ヤコブヨハネってゼベダイの子たち、要は3人だけ連れてね、またちょっと進んでいくんです。まあ、よくイエス様はこの3人を連れていきます。でもそこで終わりじゃなくて、最後、1人離れて進んでいって、そこで祈るわけですよね。だんだんだんだん弟子たちと距離が離れていくって、その姿よく現れているなと思います。しかもこの後弟子たちどうなるか、さっき読んだからご存知ですよね。寝ちゃうんですよね彼らね。もうこればっかり眠いから仕方ないのかなと思いますけれども、もう弟子たちは眠いから寝ちゃうっていう姿ですよ。だから本当にどんどんどんどん弟子たちから離されていくということです。弟子たちはイエス様にとって本当に愛する弟子たちだけど、彼らどんどんどんどん引き離れていくって、まあ、その様子がよく表れていますね。でもそれだけじゃないというか、何よりももっと辛いこと、ゴリゴリと引き剥がされて一番恐ろしいことは何かっていうと、それはイエス様のさっき読んだね39節の祈りのところからよく表れていると思います。ちょっともう一回39節読んでみましょう。いいですかね。39節いきます。せーの。少し進んでいってうつ伏せになり祈って言われた。父よ、できることならこの杯を私から過ぎ去らせてください。しかし私の願い通りではなく御心のままに。はい、まあ、有名な祈りの言葉ですよね。父よ、できることならこの杯を私から過ぎ去らせてくださいって。でこの杯っていうのは何なのかっていうと、他の聖書の箇所では怒りが注ぎ込まれる場所だっていうことが出てくるわけですね。つまり神様の怒りが注がれるところです。 イエス様はこの後どうなるかっていうと、神様から引き離されるんですよ。そして徹底的に神様の怒りが注ぎ込まれていくんです、イエス様という器に。それが十字架ですよね。十字架ってあれ何なのって、神様の怒りがめちゃくちゃ集中してドバババババって注ぎ込まれていく、それです。あそこで一心にこれから神様の怒りを全部イエス様が追っていく、そのことがここに書いてあるわけですよね。その中でも最大の苦しみは何かって言ったら、他でもないその神様から引き離されることですね。オリーブが実を剥がされすりつぶされていくように引き剥がされていくことです。ちょっと注目してほしいのは、イエス様はここで神様のことを何て呼んでたかってことです。39節のところ、父よって言ってるんですよね。できることならこれをやめてくださいって、そういうふうに言っているわけですね。父よなんです。イエス様にとって愛する、お父さんですよね。そしてお父さんもイエス様のことを愛していた、まあ、文字通り一心同体みたいな、それがイエス様にとっての神様の姿ですね。その父よだったのがこの後どうなるかって、ここを境に何が起こるかって、イエス様はこの後十字架にかかってあることを言うんですよね。それ何度か話してます。具体的に開けなくていいですけれども、27章の46節のところ、この後マタイの福音書で出てきます。我が神我が神、なぜ私をお見捨てになったんですかって十字架の上で叫ぶんですよね。我が神我が神、なぜ私をお見捨てになったんですかって、そういうふうに言うんですよ。父よだった人、私の愛するお父さんだった人だけれども、十字架の上で我が神我が神、どうして私をお見捨てになるんですかって、そういうふうにイエス様は言うわけですね。いろんな意味があります、この箇所、この言葉には。だけど一番は言葉通りの意味だと思います。ここまでは愛するお父さんで、いつも一心同体で、本当にこの父なる神様と共に歩んできたイエス様だけど、ここを境に十字架のところ、全く関係がなくなってしまうって、もうお父さんは答えてくれない、お前なんか知らないとすら言ってくれない、何にも返事もないし、ただ真っ暗闇、ただ虚空に向かって、どうして私を見捨てるんですかって叫ぶだけって、それがこの後起きることですよね。つまり完全に神様と関係ない人として死んでいくっていうことです。これがこれから受ける杯だということですね。絞られて残りカスがただ捨てられていく、そういうイメージそのもの、それがここで祈るイエス様の姿、そして十字架の姿だということです。弟子たちはもちろんだけれども、何より大事な神様との関係から完全に切り離されて、関係ないものとしてただ死ぬ、滅びるということ、それがこれから受ける。そして言うまでもないですけれども、これが本当は私たちが受ける姿だということです。本来私たちがなる姿だということです。罪のある者の行く末だということです。神様と関係のないものとしてただ滅びるということです。それを一番罪と関係のない、一番神様と親しくて何一つ悪い部分のないイエス様が代わりに受けるって、これが十字架なんですよね。だからこの十字架を、その救いを信じる人はもう滅びることがない、これが聖書の約束ですね。十字架の約束です。さあ、じゃあ次行きましょう。また戻ってきて、また26章の40節を一緒に読んでみたいと思います。40節を開いている方は一緒に読んでみましょう。いいですかね、いきます。せーの。それから弟子たちのところへ戻ってご覧になると、彼らは眠っていたので、ペトロに言われた。あなた方はこのようにわずか一時も私と共に目を覚ましていられなかったのかと言っています。はい、弟子たちどうしてたかというと、寝ちゃってたんですよね。まあ寝ちゃうのはね、仕方がないかなって気がしますけれど もう眠い時はね寝ちゃうんです。でもこれ結構象徴的なことだと思います。まあ、実にこれも入れて3回ここでは合計行き来するんです。イエス様は神様の前に行き、そして弟子たちのところに戻り、もう一回神様のところに行き、そして弟子たちのところに戻りってやります。 でも弟子たちどうしてるかというとずっと寝てるんですよね。もうとにかく眠かった、もう眠気が抑えられなかった、彼らはただただ寝てしまっていたんです。最終的な象徴的なことですよね。このことってこの苦しみはどういうことかっていうと、弟子たちは一切関わってないってことです。つまりイエス様はたった一人でこのことを受け取っているってことです。この苦しみというのは弟子たち何にも関係ないって、イエス様だけがたった一心に一人で受け取っているということなんです。私たちはこの十字架のイエス様に対して何かしてあげられることがあるでしょうかということですね。でこれ先週も話したと思いますけれども、その大学でね、教えていて、レスポンスカードでこの十字架の話した後のところで、まあ優しい大学生だなと思いますけれども、数名の子がね、何かしてあげられなかったのかって、弟子たちはねこの十字架のことについて何かしてあげられたんじゃないかって、もうちょっと誰かが何かしたら違ったんじゃないかって、結果は違ったんじゃないかって、まあすごくね同情的なねイエス様に対して優しいなと思います。でも違うんですよね。私たち何もできないんです。イエス様の十字架に関して私たちは何もできないんです。ただただ私たちはどうしたらいいんですかって、受け取るだけなんですよね。イエス様がたった一人でこれを受け取るしかないんですよ。十字架のこの苦しみということに関して、私たちは何ができるかって言ったら何もできなくて、ただ受け取るだけだということです。手を出すことはできないですよね。なんでかっていうと、そもそも私たちが受けるべき罪のことだから、それで苦しんでいるイエス様に何かしてあげられることはできないんです。もうあるんだから罪が、何もできないですね。ただただ許されるだけ、受け取るだけなんです。じゃあイエス様はこのことについてどう思ってるんでしょうか。なんで俺にばっかこんなひどい目合わせるのかって、お前らもちょっと受ければよかったのにって思ってるかって、そうではないんですよね。これがイエス様の愛だと思います。ちょっとそのことを確認するために、今のところ何か挟んでおいてもらって、旧約聖書のイザヤ書を開いてみたいと思います。イザヤ書の53章の11節というところ、旧約聖書新教同訳だと1150ページになります。1150ページのところ、1150、1150ですね、1150ページのところを開けてみると、イザヤ書53章の11節というところが出てきます。イザヤ書53章11節です。ちなみにこの53章のところはイエス様がね生まれる数百年前に書かれてあるところですけれども、まあ今そのイエス様の十字架知っていて読んでみると、誰がどう見ても十字架の話だなって思うようなところです。イザヤ書53章がイエス様の十字架の苦しみをね、そのはるか昔に予告されて語られている言葉のところです。でその十字架の苦しみのことが描かれて、最後のところ11節のところだけちょっと一緒に読んでみたいと思います。イザヤ書53章11節いきましょう。せーの。彼は自らの苦しみの実りを見、それを知って満足する。私のしもべは多くの人が正しいものとされるために彼らの罪を自ら負った、はい、彼は自らの苦しみの実りを見、それを知って満足する。こういうふうに言ってるんですね。私たちはただ受け取るだけです。あなたは許されたっていうことを受け取るだけです。でもそのことをイエス様は喜ぶっていうことですね。許されたものを見て満足するって言うんです。ああよかったって、そうイエス様は言うということなんですね。何度も言うようですが、私たちはこの救いのことのために何もできることがないです。ただただイエス様が許してくださったそのことを受け取るだけです。そしてそのことをイエス様は嬉しいって言うってことですね。ああ俺ばっかりに負わせてとは言わないって、よかったって、ああ許された、ああ許されたって、そうイエス様は満足するということですね。あなたは許されています、私がもう罰は受けました、許されて生きなさい、そう言って差し出されたものを私たちは受け取るのだということを覚えたいと思います。それはね本当に簡単なことです。文字通りそう受け取ればいいだけのことです。愛する神様、 イエス様、私を許してくださってありがとうございます。私の罪の身代わりになってくださって、私の代わりにすりつぶされて、私の代わりに引き剥がされて死んでくださって感謝しますって、信じます、受け取ります、ただこれだけのことですね。それ以上何もないということです。その時にイエス様はよかったって満足するって言ってるんですよね。すごくシンプルなことですね。ぜひこれを私たちは受け取っていきたいと思います。さあ最後いきましょう。また戻ってきて、今日はよく行き来しますね、マタイの26章の41節を最後に読みたいと思います。マタイ26章の41節ご一緒に読んでみましょう。いいですか、いきます。せーの。誘惑に陥らぬよう目を覚まして祈っていなさい。心は燃えても肉体は弱い。はい、誘惑に陥らぬよう目を覚まして祈っていなさい。心は燃えても肉体は弱いってこういうふうに言っています。まあ、注目したいのは、目を覚ましていなさいという言葉ですね。目を覚ましていなさいというふうに言っています。でこの言葉は、まあ、ここでも繰り返されていますけれども、でも、しばらくねずっとこのマタイの福音書を読んできたので、なんかどっかで聞いたなという人もひょっとしたらいるかもしれないですね。しばらくの間この目を覚ましていなさいが何度も何度も言われてたところがあるんです。それは、このマタイの福音書だと24章25章あたりのところで繰り返し出てきた言葉なんですね。世の終わりの時、そしてイエス様が再び来られる時、その時のために目を覚ましていなさいって、このことキーワードとしてね何度も何度も語られていました。イエス様が再び来る時まで目を覚ましていなさい、これがメッセージだったですね。繰り返しますが、十字架については私たち何もできません。もう私たちは自分の救いのためにできること一切ないです。もうただただ受け取るだけ。あなた許された、救われた、ただただ受け取るだけ、もう他に何にもないんです。でじゃあその後私たちはどうしたらいいですかって、それは目を覚ましてイエス様についていくってことです。同じこのマタイの福音書の中で16章、これ開けなくていいですよ、16章のところで、私についていきたい者は自分を捨て自分の十字架を背負って私に従いなさいってこう書いてあります。イエス様についていく、それは自分の十字架を背負ってついていくってことです。でここで誤解しちゃいけないのは、自分の十字架を背負うっていうのは自分のその罪の問題を背負って歩んでいくってことではないんですよ。なんでかっていうと、もうイエス様が許してくださってるから、そのことに関して私たち一切手を出せないってさっき言った通りなんです。じゃあこの自分の十字架っていうのは何かっていうと、自分のイエス様にとっての使命、私たちにとっての使命っていうことです。神様に与えられた命の意味、神様に与えられたその生涯ってことですよね。そのことをちゃんと追って私についてきなさいって、そういうふうに言ってるんです。自分の罪の問題で何かを背負うことはもうないんです。なんでかっていうと、イエス様がすりつぶされたから、もうそこで全部支払ってるから、あなたの罪の問題のことに関して、あなたなんかにって言っちゃ悪いんだけど私たちごときにできること何一つないんですよ。もうただ受け取るしかないんです。だから自分の十字架を背負ってっていうのは、イエス様がその十字架を追って歩んだように、私たちも神様から与えられた命の意味、神様から与えられたこの命ということを生きるということですよね。私は神様にどういうふうに生かされていくのかということに生きるということですね。このことをぜひ覚えたいと思うんですね。心は燃えても肉体は弱いって、そういうふうに言っています。これはなんかねすごくよくわかりますよ ね、 これね眠いときは眠いんですよ。こればっかねもう本当にどうしようもないなというふうに思います。で、そう、これ誤解しちゃいけないんですけれども、別に聖書はですね寝るなとは言ってないんですよ。このことを誤解しちゃいけないです。あんまりちょっと寝すぎてると良くないというふうに言ってるわけではないんです。でむしろですね、勝利をしてパンを食べるものよ、あなたには眠りが用意されているではないかって詩篇の中で書いてあります。もう生きることに追われてね、いろんなことに心配して苦しんで、そして寝られないっていうことを別に神様は望んじゃいないって、そういうふうに言ってるんですよね。むしろ神様の愛を受けて生きていきなさいって、こういうことですよ。私の友人でねクリスチャンの人ですけれども、礼拝の中でメッセージ中にぐっすりよく寝て、で起きた後で、あ、神様よく寝られました、感謝しますって言った人います。そこまでのぶとかったらいいと思いますけれども、別にだから寝たらいいってことを言ってんじゃないんだけれども、でもそういうことですよ。本当に神様のその愛っていうのはね、別に私たちが寝るなってことを言ってるわけじゃないんです。そうじゃなくて、ここで言ってることは、その肉体は弱い、心は燃えても霊は燃やされても肉体は弱いって、だから体はね寝たり覚めたりってします。だけどその神様との関係ですよね。 イエス様との関係において目を覚ましていなさいということです。寝ても覚めてもイエス様といなさいということです。起きてても寝てても体がイエス様と共にいなさいということですね。そのことを私たちは覚えたいと思います。いつも祈りなさいってそう書いてありますね。でもそれはブツブツ祈ることではないです。いつも祈ってたらそれこそ寝る時間がないです。24時間ずっと愛する神様ブツブツブツブツって言ってなきゃいけないし、運転してる時も外歩いてる時もブツブツ言ってたら危ないじゃないですか、ね、だからそういうことを言ってるんじゃなくて、いつも祈りなさいって。祈りは何ですか？あなたが言葉を一方的に神様にぶつけることは祈りではないですよ。そうじゃなくて聞くこともそうだし、イエス様と向き合う時間が祈りなわけですよね。だからいつも祈りなさいって、イエス様といつも一緒にいなさいということです。イエス様といつも向き合って歩みなさいということですよね。そのことです。だから心を燃やせ、また体も起きて、そして目を覚ましていく、イエス様と共に歩みなさい、まあ、そのことを語っているわけですね。ぜひイエス様の許しを受け取ったならば、今度は祈りつつ、いつもイエス様と向き合って歩んでいく、まあ、そのように歩んでいけたらいいと思います。さあ、ではいつものようにしばらく祈る時を持って御言葉の時を閉じたいと思います。今日は第一に、まずイエス様はこの十字架の苦しみの中で本当に引き剥がされ絞り潰されていったということですね。それは私たちの姿です。神様と関係ないものとして絞り潰されていく私たちの本来の姿です。でもそれをイエス様はもう全部受けた。だから私たちは絞り潰されることはもうないということです。絶対にないということですね。そして第二に、イエス様はたった一人でそれを受けたって、私たち別にやることないです。ただ受け取るだけです。感謝します、私は許された、そう受け取るだけということですね。そして第3に、今度は目を覚ましてついていきましょう。イエス様のこといつも向き合って歩んでいきましょう。他にもどうぞ自由に今促されていることがあったら祈っていただきたいと思います。じゃしばらく総額に合わせて祈りましょう。祈ります。愛する神様、イエス様、皆を褒めたたえます。イエス様、あなたが私たちがそうなる代わりにすりつぶされ、押しつぶされ、ぺしゃんこになって滅んでくださったこと、すべての関係から引き剥がされて関係のないものとして滅んでくださったこと、改めて覚えます。イエス様、それほどまでに私たちを愛してその身代わりとなってくださったことを心から感謝いたします。あなたに愛されたものとして、許されたものとして、ここからまた歩み出したいと願います。どうぞ目を覚ましているものにならせてください。イエス様といつも共にあるものとして生かしてください。一人一人の心の祈りに合わせます。今日から始まる一週間の旅路もどうぞあなたから離れずに歩むものとならせてください。信じて感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。